説教空の鳥を見よ、増田琴牧師。
愛する皆さん、新しい朝を迎えました。日の光がまぶしい朝です。顔を上げて主の光の中を歩みましょう。光を浴びて出かけたいのですけれども、なかなかままならない日常です。心が塞ぎがちです。でも今日は主の日、私たちが一週間の初めに神様の愛を受けて歩み出す日です。聖書の言葉とともに心の中に光をいただいて歩み始めたいと願っています。このような日に、口ずさむ賛美歌があります。それが先ほどご一緒に、心の中で歌いました、この賛美歌223番です。この賛美歌は太陽の賛歌と名付けられたものの一部です。皆様、もし賛美歌をお持ちでいらっしゃいましたら、223番を開いていただけると良いのですが、賛美歌はこの賛美歌の作詞者が左側の肩のところに書かれています。右側に書かれているのが作曲者です。左側に書かれているこの作詞をした人はアッシジのフランチェスコです。アッシジのフランチェスコといいますのは13世紀のイタリアの修道士であった方です。ですからこの賛美歌はなんと13世紀から歌い継がれてきている、歌い続けられてきている賛美歌なんです。賛美歌21は新しい20世紀の賛美歌もあり、そして欧米のみならずアフリカやアジアの賛美歌も取り入れられている、非常に包括的なそういう賛美歌になっているのが特徴なんですけれども、こうしたある意味で古典的な賛美歌もなるべく元の楽譜に近い形で収録されているのが特徴なんですね。この賛美歌はアッシジのフランチェスコが作りました。若い頃の彼は仲間たちと飲めや歌えの華やかな生活を送っていました。そして彼の夢は騎士になり武勲を立てることでした。ある日戦場で病気に倒れた彼は神の御声を聞くことになります。お前は主人としもべのどちらに従うべきなのかという声だったそうです。戦いの虚しさの中、彼は故郷へ帰ります。ある日道でハンセン病の患者の方を抱擁したことが人生の大きな転機となりました。やがて彼はキリストの声を、私の壊れかけた家を建て直しなさいという声を聞いて自分の人生を歩み直す。荒布に身をまとい、聖品と謙遜のうちにただ天の神を従に従って歩み始めるようになるのです。昔っていうか、かなり前にブラザーサンシスタームーンっていう映画があったんですね。あのブラザーサンシスタームーン、太陽は兄弟、月は姉妹、アッシジのフランチェスコのことを言い表している言葉です。このフランチェスコは自然ということを本当に愛した人であり、太陽が兄弟で月が姉妹のようだ、そう語りながら被造物すべてが神様を賛美している、そう語りました。ですから先ほどの賛美歌223番を開けてご覧いただきますと分かりますけれども、歌えないのが本当に残念なんです。この賛美歌大好きなんですけれども、作られたものはたたえよ御神よ、ハレルヤハレルヤ、輝く太陽、夜を照らす月も主を褒めたたえよ。ずっとこの自然が主を褒めたたえているっていう言葉が続いていく賛美歌なんです。そして人間も同じように神に作られて、また神をたたえる存在、 人が創造されたのは神様を賛美するためだ。そう考えて彼は生きていきました。先ほど詩式者のお祈りの中に、あなたの御心でしたら私たちを平和の道具としてくださいという祈りがありました。私を神様の平和の道具としてくださいという祈りも、アッシジのフランチェスコに由来する祈りです。そして彼はすべてのものが神様の平和の道具として、シャローム、私たちが一人一人命を輝かせていく存在として歩んでいく、そういう仲間なんだということを言い表していたのです。フランチェスコならずとも、この太陽の日差しの中で自分自身が自然の一部であることを感じる、そういう時間を持てることは大切だと思います。そしてこの光の中で私たちは目を天へと上げます。アンスローポス、人間というギリシャ語はそもそも天を仰ぐ存在、天を仰ぐものという意味なんですね。私たちの毎日の日常生活はどちらかというと下を向いて歩いています。まあ転ばない方がいいので下を向いて歩いてくださいね。でも日曜日、主の日は私たちが顔を上げて天を仰ぐものとして歩こう、そういう日です。天を仰ぐものとして自然を仰ぐ、そういう日としても与えられていると思います。そのことを私たちに伝えてくださったのが聖書のイエス・キリストです。今朝ご一緒に分かち合いましたマタイによる福音書6章25節以下にはこうありました。一番最初に書かれている言葉、だから思い悩むな。これは私たちにとって一番難しいことです。生きるということはある意味で思い悩み続ける旅路だからです。しかしその中で主イエスは命のことを話題にしておられます。そして空の鳥を見なさい、野の花を見なさいと目を自然に転ずるように、そう告げられました。なぜその空の鳥を見よ、野の花を見よと言われたかというと、まあ、それらが自由で美しいからというのもあるんですけど、ここに理由が書いてあるんです。その理由をこう表現しています。まかず、からず、蔵に収めずに養われている空の鳥、そして働きもせず紡ぎもしないで養われている野の花の命、この5つの動詞は全部否定形なんです。つまり何々をしない、何々をしない、何々をしないけれども養われている命、何々をしない、何々をしないけれども美しい野の花の命、そういうふうに語っているわけですね。言ってみればそれは無為ということです。何もなさずということです。神様はあるがままにして作為をしない、あるがままに生きている空の鳥や野の花をこのようにも自由に、そして美しく生かしておられるではないか。今あるこの小さい命を神は愛おしく養っておられる。私たちは命の価値ということを言いながら、どこかでそれは生産性のあるものの価値だと考えています。何かを生み出すことができるから価値があるのだ。それはその通りです。何かを生み出すことができるけれども、逆にではそうではなくなったときに、どこに価値を見出すことができるなど、できるのだろうか。考えてみますと、私たちが思い悩んでいることの大半はそのことに関することです。病気になったら、自分の才能が枯渇してしまったら、若い世代が将来に対して不安を感じるときにも、もし社会で生産性を自分が表していくことができなかったら、 この社会の中でどうやって生きていったらいいのだろうか。高齢になった時に感じる不安は、今までできていたことができなくなっていく私、周りの人に支えられていく私、迷惑をかけるかもしれない、生きていく価値があるのだろうか。思い悩む、そのことの大半は実は私たちにとってそのことが関係しているのではないでしょうか。そしてそういう私たちに対してイエス・キリストは、空の鳥を見なさい、野の花を見なさいと言われるのです。そこにある今ここに生かされている命に、その素晴らしさというものに気づけなくなっている私たちの目に、もう一度あなたの目をそこに向けてごらんなさい。それは言ってみれば、私たちの考えの枠というものをイエス・キリストはもう一度考え直してみなさいと言っておられるのではないかと思っています。私たちは誰も自分のことを判断するとき、他者のことを判断するときに、ある考えの枠を持っています。フレーム、メガネをかけていらっしゃる皆様、メガネのフレームってありますよね。枠、この枠に従って私たちは自分のことを判断評価し、また周りにいる人たちのことも評価しています。でもイエス様は、一度そのメガネ枠を外してごらんなさい、そうやってあなたに見えるものを見てごらんなさいと言っておられるのではないでしょうか。心理学ではこれをリフレーミングというそうです。リフレーム、もう一度枠を問い直すということです。あなたの見ているその見方、あなたが評価を下しているその評価の価値基準というのは、本当にそのままですか、あるいはそれだけですか。これがなくなったら、生きている価値がないと思っているあなたのそのフレームそのものを、もう一度あなたは考え直して見直していくべきなのではないか。イエス様はそのことを、空の鳥を見なさい、野の花を見なさいという形で私たちに伝えておられるのではないでしょうか。私たちが聖書の言葉と出会うというのは、実はそうした自分の持っている、そして今まで蓄積されてきた、積み重ねてきたその枠を問い直してみるという作業なのではないかと思わされています。私はこの聖書の言葉に出会うときに、二人の女性の方々のことを思い出します。私にとっての信仰の伴走者、たくさんいらっしゃいます。今こうしてご一緒に礼拝を捧げている皆様も、私にとっては伴走者、伴走者というのは一緒に走ってくださる方々ということですね。です、聖書の言葉だけでピンとこないときに、具体的な人たちの言葉や姿で、あ、そういうことだったのか、気づかせていただく瞬間というのがたくさんあります。一人の方は100歳で天に帰られた女性の方でした。前任地でご一緒に教会生活を送りました。この聖書の箇所が愛称聖句といいまして、その方の人生をずっと支えてきた、そういう聖書の言葉だったのです。この方の葬儀を行わせていただいたときに、娘さんたちからこういう話を聞きました。母であるその女性、教会の中ではいつもとても静かに自分の席に座っている方で、私は特にご奉仕などは得意ではないし、人の前で話すことは苦手だから、教会の近所に生活していらして、毎週教会の掃除に来てくださった方でした。娘さんたちにこうおっしゃっていたそうです。あなたのありのままでいなさい、大きく見せることもないし、自分らしさを大切にしてね。その方の愛称聖句がこの、空の鳥を見なさい、野の百合を見なさい、思い煩わないでという聖句だったそうです。イエス様は鳥たちが、そして花が今を精一杯生きている、そういう姿に目を留められました。 今の瞬間はつらい、そういうものであっても耐えられないことはない。そして私はこの聖書の箇所の後半が大好きです。毎日思い出します。明日のことまで思い悩むのはやめよう。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分だ。素晴らしい言葉ですね。私たちの苦労は大半明日のことです。でも今日のことを私たちがもし精一杯行っているならそれで十分だとイエス様はそうおっしゃった。今ここであなたが生きていることを楽しんで、そういう言葉だと受け止めました。大きく見せる必要はないのだというのは、今私がこうしていること、その姿を喜んで受け入れようということなのだと思います。私たちは自分の命のことを何とか守ろうと考えて、逆に一番大切にしなければならないことを見失っているのかもしれません。私たちの生活には確かに仕事を第一にして仕事に追われる生活というものもあります。仕事も家庭生活、忙しい忙しいと動き回って、おそらく大空を一日に一回も見ないという日だってあるのではないでしょうか。気がついてみればとっぷりと夜が暮れている。こんな生活が人間的と言えるだろうか。そんな日もあるかもしれません。しかしその中で私たちは主の日に私たちの心を天にあげよう、そう言われているのです。もう一度あなたも空の鳥、野の花と同じように神様に作られたものであることを思い出しなさい。思い煩わないで。イエス・キリストの言葉は私たちの心に真理の持つすがすがしさを与えてくださいました。私たちの心がすさんでいるとき、どうしても本当は必要ではないものに執着しているのかもしれない。これがなければ、これが手放せないというものを私たちは持っているのかもしれません。私たちの未来のためだと思っている。でもイエス様は、あなたが本当に生きていくために必要なその新たな見方を、ものの見方をあなたのために身につけてはどうですか。そう私たちを招いておられるのではないでしょうか。私たちの生活の中では知らず知らずのうちに自分の感情や価値観の中に一種のプログラムを入れてしまっています。これがないと不幸、これが十分でないと信頼を得ることがない、失敗したら全てを失うに決まっている、その不安のプログラムが思い悩むということに私たちをどうしても押し合っていく。今日私たちは神様から与えられているこの日の命を存分に喜んで、そして賛美をしたいと思います。それは何も生活にある程度余裕があって先々のことを心配している人にちょっとした注意を与えるということではありませんでした。人として尊厳を損なわれているような人、自分は神様からも見放されているのではないか、もしかすると呪われた人生なのではないか、そう考えている暗闇の中にいる人にも、イエス様はそうではありません、あなたのもとにも神様の祝福が注がれている、神様はあなたと共に確かにおられる方だということを示された、イエス・キリストの生涯はそのことの証しに他なりませんでした。十字架の道は言ってみればすでにこの言葉から始まっていたのかもしれません。そのことを証しするためにイエス・キリストは十字架への道を歩まれたのかもしれない。ご自身もその尊厳をすべて剥ぎ取られるようなあの十字架のその姿の中であっても、イエス・キリストのその神様が共にいてくださる 私たちのために配慮してくださるという御言葉がなっていたのではないでしょうか。二人目の方、共同緑ヶ丘教会の敬愛する女性、渡辺栄さん、98歳で天に召されました。子どものための自然観察機などなど、どれも分かりやすい言葉で、自然の中で子どもたちや大人が発見する喜びを見出す手引きとなるものを書いておられました。最後の著作となられた不思議不思議おばあちゃんの自然観察ノートというのは、87歳の時に記された著書です。日本キリスト教団出版局信徒のともに連載しておられた文章をまとめられたものだそうです。花々やファーブル昆虫記の解説書を自分で書き続けられたという虫好き、驚くほどの知識、そしていろいろな本や古典からの引用があって、とても楽しい本です。そして何より、神様が作られた世界、自然に対する敬意や賛美を感じるのです。とてもエピソードの豊かな方でいらっしゃったようでして、私はお家に伺いましたときにですね、亡くなった後お孫さんたちからいろいろなお話を伺いましたら、お家の中で、虫がとてもお好きでいらしたので、カマキリの卵がかえって家の天井中カマキリだらけになった。でそれで、これどうするんですかって聞かれたら、そのうち出ていくよおっしゃったんだそうです。ちょっと私はカマキリだらけの家はちょっと勘弁だなと思いますが、その娘さんがいらっしゃいますので、きっとそういう環境の中で育つと、とてもたくましく豊かに育つんじゃないかなと思いました。なんか木の葉を取りに行ったりすると、子供と一緒に木の上に登ってですね、下から怒られると一緒になって逃げていった。長年83歳まで教会学校の校長先生をしてくださった方です。今日は共同緑ヶ丘教会で教会学校の教師の任職式も行いますけれど、カマキリやテントウムシ、コオロギたちも一緒に生きている仲間だよね。その自由さ、自然さの中で生きていくことの喜び、そういうものが教会に来るときに伝わるといいですね。神様はあなたのことをこの野の花の一つ、それ以上に美しく飾ってくださっているよ。空の鳥は何もしないように見えるかもしれないけれども、しかしそうではない。空の鳥はああやって自由に神様が生かしてくださっているよ。ファーブルの一生という本の中に、彼が死のとこに着いた時のことが記してあるそうです。牧師が洗礼を受けるかどうか、それまで洗礼を受けてなかったんですね。死のとこについて初めて、もしあなたが洗礼を受けるその気持ちがあるならば、印に握手をしてくださいと言ったところ、ファーブルは握手の手つきをしたんだそうです。彼に愛された虫たち、カマキリやテントウムシ、コオロギたちが彼の後を追うようにして集まってきた。91歳で召されて、墓石にはこう記されているそうです。死は終わりではない、より高貴な生の入り口である。私たちは神様に作られたものとして、神様に愛されたものとして、今この命を生きていることを忘れてしまって、そして自分の小ささや取るに足らないことに絶望するような日があるかもしれません。でも主の日は私たちにとって心を神様の方へ向ける日です。窓道夫さんという詩人、象さんという歌があるのご存知ですか。象さん、象さん、あの歌を作詞した窓道夫さんには、僕がここにという詩があります。僕がここに、僕がここにいるとき、他のどんなものも僕に重なってここにいることはできない。もしも象がここにいるならば、その象だけ、豆がいるならば、その一粒の豆だけしかここにいることはできない。 ああ、この地球の上ではこんなに大事に守られているのだ。どんなものがどんなところにいるときも、そのいることこそが何にも増して素晴らしいこととして、聖書の言葉は一言も使ってないですけれど、私はこれは神様の祝福、神様が作られた世界をこの優しい柔らかい言葉で伝えていると思います。でも私たちの日常は、思い悩むなと言われても思い悩むことの多い日常ですね。委ねるというのが私たちにとっては一番の苦手科目です。神様にお祈りをしているとき、でも委ねられないとき、どうぞ私のところにお話にいらしたり電話をかけてください。委ねるというのは放るという意味なんです。放るというのはある意味で自分の身から話すことです。誰かに、いえ、神様に向かってもし放り出したい、委ねたいと思っているときに、それができない、自分一人で祈っているとき、その言葉を聞いてほしい、そう思われたときに、皆様の中にはすでに委ねるという作業が始まっています。一人でその委ねるという作業をしづらいとき、お電話やいらしてそのことを伝えてください。委ねることは共同作業です。そしてそれを委ねていこうとしたときに、あなたもきっと新しい神様が与えてくださっているものの見方の中で、ご自分の新しい性を形作っていくことができるはず。そういう私たち一人一人の人生をご一緒に歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、空の鳥を見よ、野の花を見よ、美しい季節です。5月にバラが咲きます。私たちの心の中に美しいものを美しいと感ずる心を与えてくださってありがとうございます。それは聖霊の働きです。神様の力が私たちに生きていく上でなくてはならない心の養分を与えてくださっています。美しい自然、美しい音楽、人との出会い、愛、信頼、祈り、賛美、それらすべては私たちの命になくてはならないものです。時々私たちは目に見えて私たちを支えてくれるであろうと思うものに心を奪われて、そうしたものを自分の人生の片隅に追いやってしまうことがありますけれども、今日神様の前で愛する人たちと共に自分のあるべき本来の姿をもう一度取り戻す時間を与えられ、ありがとうございます。今日からの一日一日、あなたからいただいた御言葉を忘れてしまうこともあるかもしれませんが、時々空を仰ぎ、野の花を見て、私たちの心の中にあなたの御言葉を思い起こしたいと願います。私たちを平和の道具としてください。世界中で生き生きと生きたいと願っているあなたが作られた、すべての作られたものが生き生きと生きていくことができるように祈っている一人一人、働いている人たち、あなたが助けてください。それぞれの場にあってなすべき技をあなたが指し示してくださり、そのことのために力を尽くしていくことができますように、すべての障壁を取り除く人の力をあなたが呼び起こしてください。教会の一年の歩みの上に聖霊の豊かな導きがありますように。この感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。